私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。
アーメン。
アーメン。
引っ越しの季節になりました。卒業、転勤などの理由から多くの人の移動が集中する季節です。それはそれまでの生活や人間関係、環境などからの別れの時でありますから、寂しさを伴う季節と言えるでしょう。しかし同時にそれは新しい生活、新しい人間関係、新しい環境との出会いの時でもありますから、希望の季節とも言えるでしょう。大きな寂しさと少しの希望、その思いが入り混ざる季節でありますが、何よりも大切なのは実際に引っ越しをするということに違いありません。長年同じ場所で過ごした後の引っ越しとなりますと、荷物がいつの間にか膨れ上がり、何を荷物としてまとめ、何を不要品として処分するのか、選別をすることから始めなければなりません。また実際に荷物を作り、そして引っ越し先では荷ほどきをする、限られた期間にこれらを全てこなす、それは非常に大きな負担となることは容易に想像できることであります。普段から少しずつこのような選別をしておけば苦労も少ないのでしょうが、なかなかそれもできず、引っ越しのようにある面強いられた形でしか荷物の整理は実現しないのが現実でもあります。このような引っ越しから私たちが学ぶことは、人生の荷物は時間とともに余分なものを抱えてしまうことがあるということです。そしてそのような荷物を整理するためにも私たちは旅立ちが必要だということであります。第一の朗読に目を向けてまいりましょう。主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷、父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める祝福の源となるように。アブラムは生まれ故郷、父の家を離れ私が示す地に行きなさいと命じられています。言うなれば神によって旅立つことが命じられているのです。この命令は私たちが思う以上に厳しい命令でありました。と言いますのは、父の家とは先祖伝来の土地、環境、人間関係、そういったものを含みますから、その時代父の家を離れるということはまず考えられないことであったんです。人は父の家にとどまることによって自分という存在を確立できたのでした。そしてそれは人が死んだ時も先祖の列に加えられることで、その人の人生は全うされるのであります。父の家にとどまることによって先祖が積み上げてきたものを享受して生きることができたのです。聖書には系図が数多く残されていますが、それはある人が誰の子であるかを明らかにすることが重要であったことを示しています。ですから父の家で生きることが、誰の子であることを明確にして生きることが、 その人生に欠かせない。さらに言えば、父の家にとどまること、これが生きるということであったのです。これが当時人間の常識でありました。そのような時代にあって、主なる神はアブラムに父の家を離れて旅立つようにと命じられているのです。言うなれば、神が命じる旅立ちは、あらゆる人間的なしがらみを断ち切るという要求に他なりません。そして人間的なしがらみを断ち切るのは、新しく神との関わりの中に生きるようになるためなのです。第2の朗読でお読みいただいたローマの信徒への手紙を、またこのアブラハムの故事が取り上げられていました。その出典にあたる創世記によりますと、アブラハムも妻のサラもすでに年老いて後継ぎもいませんでした。父の家を維持するためには後継ぎを何とか確保しなければなりませんでした。そこでアブラハムは後継ぎをダマスコのエリエゼルと決めていたのでした。ところが主が言われるのです。その者があなたの後を継ぐのではなく、あなたから生まれる者が後を継ぐ。まさにこの場面、旅立ちを主題としているのです。人間的な知識や常識に従って高齢となった自分たちから後を継ぐものはもう生まれない。だから別のものを後継ぎとして立てるしかないとした人間的な判断から旅立ち、あなたから生まれるものが後を継ぐと言われる神の約束へと旅立つのである。主なる神はアブラハムを外へ連れ出し、天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよいと言われ、またあなたの子孫はこのようになると続けられました。するとアブラハムは主を信じたのでした。そして主はそれを彼の義と認められたというのです。今日の日課でパウロはこの場面を指して、しかし不信心なものを義とされる方を信じる人は、働きがなくてもその信仰が義と認められますと書いています。働きがなくてもとは、その人が良い行いをしたからとか、熱心だからとか、人間の側に要求される条件のようなものは一切何一つないということであります。私たち人間の側が一切役に立つこと、神に喜ばれることをすることができないとしてもということであります。その信仰が義と認められるとありますが、人間の常識を超えた神の常識があると信じること、その神に全てを委ねること、その信仰というものが義、正しいと認められるというのです。ここにも神が命じられる旅立ちが見いだされます。それは先にアブラハムが父の家を離れるよう命じられた場面と同じように、あらゆる人間的知識、経験、常識にとらわれた今の在り方から、今の在り方を断ち切ることへの 旅立ちであります。さて福音の日刊に目を向けてまいりましょう。次のように始まっておりました。ファリサイ派に属するニコデモというユダヤ人の議員がある夜イエスのもとに来て言いました。ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。ニコデモという人物はファリサイ派に属しユダヤ人の議員でしたから、その仲間たちはイエスに反感を持つ人々であったことでしょう。ニコデモがある夜イエスを訪ねてきたことからも彼が人目をはばかっていた様子がうかがえます。このように仲間の目を気にして、すなわちイエスのもとを訪ねたことが知られたら、議員としてまたファリサイ派の一員としての立場が危うくなることが想像されたのです。しかしそれでも、人目をはばかってでもニコデモはイエスに会いたいと思ったのでした。そしてニコデモがイエスに告げたのは、あなたが神のもとから来られた教師であることを知っていますということでした。主イエスはニコデモに言われました。はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。するとニコデモは、年を取った者がどうして生まれることができるでしょうか、もう一度母親の胎内に入って生まれることができるでしょうか、まあ、こう答えるのであります。ニコデモは主イエスが語られた言葉に戸惑い混乱していることがわかります。ニコデモが混乱している様子を私たちは笑うことはできません。神の御心を理解できず誤解している私たちは、ニコデモと同じようだからです。決して笑うことはされませんが、神から見るなら御言葉を前に戸惑い混乱し誤解する私たちの姿は何とも滑稽に映るのかもしれません。ニコデモにしても私たちにしても、人の働きがなくても人を義とすることができる神に委ねて生きることが今求められているんです。そのことが次の主イエスの言葉に示されています。人目を避けるように、それでも神の教師ですと告げに来たニコデモに主イエスは言われているのです。新たに生まれなければ神の国は見ることはできないと。この新たに生まれるということこそ、人間の知識や常識に基づいて生きる人を神に委ねて生きる在り方へと旅立ちへ招く言葉なのであります。そういう意味でイエスはニコデモに旅立ちを勧めているのであります。主イエスについて正確に言い表すことができたわけではありませんが、イエスと敵対する集団の一員であったニコデモがイエスのもとを訪ねてきたのでした。しかし主イエスについて神からの教師としか言い表すことができなかったニコデモは、人は新たに生まれなければならないことを聞いて 混乱したのはイエスを理解できなかったからであります。それは彼があくまでも人間の常識や知識でイエスについて理解しようとしたからであります。ですから彼には旅立ちが必要でした。人間の知識や常識で理解する頭でっかちな信仰から働きがなくても受け入れられる神の常識に委ねた信仰への旅立ちです。ニコデモが今日のやり取りの後どのように変えられたか、言うなればどのように旅立ったかについてはここには記されておりません。しかし私たちは聖書を通して彼が確かに旅立ったことを知っているのです。後に祭司長やファリサイ派の人々はイエスを捕らえるために派遣した下役がイエスを連れてこなかったことに怒りを表したことがありました。その時同席していたニコデモが彼らに言っているのです。我々の律法によればまず本人から事情を聞き何をしたかを確かめた上でなければ判決を下してはならないことになっているではないか。後にニコデモはこのように仲間の前でイエスを弁護しているのです。今日人目を避けて夜になってイエスを訪ねたニコデモでしたが、彼は後に人目をはばからず堂々とイエスの敵対者たちに意見しているのです。彼は確かに旅立ったのです。さらにイエスが十字架の死を遂げられた後ニコデモはもつ薬と鎮香を混ぜたものを100リトラばかり持ってきた、そういうことが記述されています。今日人間的知識にとらわれて戸惑ったニコデモでしたが、イエスと会いイエスの言葉を受けて彼は確かに旅立ったのです。私たちも同じようにニコデモと同じように今日旅立つことが求められています。私たちにとってその時はこの礼拝の時に他なりません。日々の生活の中で人間の知識や常識によって生きている私たちが神の御心に立ち返って新しく生まれる時、それがこの礼拝なのです。礼拝のために与えられる御言葉は私たちが神の愛を繰り返して教え、私たちに何の働きがなくても私たちを愛し、そして救い生かしたいという神の熱い思いを伝えています。今日もまた次の御言葉は神がどれほど私たちを愛され、私たちと共におられることを望まれているかを明らかにしているのです。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。私たちはこの神の愛へと今日新たに旅立って今週も安心して生きることができるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によって あなた方を望みにあふれさせてくださるように。
アーメン。アーメン。